始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます、関口舞です。現在 Y コンビネーターに採択された株式会社テイラーの柴田陽さんと Y コンビネーター特集をお届けしております。陽さん、おはようございます。
おはようございます。
めちゃめちゃ久しぶりに私の近況報告なんですけれども、
はいはい。
前起業しようと思ってて、手伝ってほしい人がいてうんぬんとか言ってたじゃないですか。
共同創業者を誘う話ですね。
あれがうまい座組でうまいこといきそうな雰囲気になっております。
あららら、おめでとうございます。
いやいや、ちょっとまだ普通はね、全て決定してから言うんでしょうけど、私はかまってちゃんなんでちょっと言いたくなってしまったという感じ。
何のサービスやるかはまだ未発表なんですよね。
そうです。ただメンタルヘルス領域です。
いいですね。いや、いい領域ですね。
前から言ってる通り、はい、ちょっと頑張って一生懸命準備しておりますので、また
楽しみ、
なんかあったらあれをね、発表させていただければと思いますけれども。
それは YC に応募するんですか？
いやー、ちょっとね、そこなんですけどね、ちょっと日本国内でっていうふうに一旦考えているんですけど、はい、そこなんですよ、陽さん。はい、私もこれ自分が応募しないくせに、あれなんですけど、日本企業少なくねと思っておりましてですね。
ちょっと少ないですね。
だってね、陽さんが何年ぶりだったんでしたっけ？ 10…
そうですね、今見たらもう、いや、 YC の公式にね、スタートアップにおいて、そのロケーション、それはいわゆるその本社所在地みたいなのが、何を意味するのか、ちょっと曖昧だとは思うんですけど、 今見てみたらもう一社になってたんで、日本
は
間違いだったかも、その15年前のやつは。
おやおや、
そうだから、もう 1分の1になっていた、いつの間にか。
え、やば。
日本人の方は何人かいるんですよ、他に多分3人ぐらい。
日本企業がなかなかっていうことなんだと思うん
ですけど、3人って、僕トータル4人でも少ないですけどね。
少ないですよね。で、結構この YC 特集、私の友達からも好評で、結構知り合いに会ったりするとね、なんか YC にやっぱ興味あって聞いてくれてる人がたくさんいらっしゃるっていう状況なんですけど、でもね、なかなかやっぱりどうやったら入れるんだろうっていうところが難しくてですね、
はいはい、
少ないなと。で、そこでズバリ陽さんに聞きたいのが、日本のスタートアップはどうやったら YC に行けるんでしょうか？なんで少ないんでしょうか？
ね、なんか何なんですかね。でも、まずそのちょっとすごい全問答みたいなんですけど、応募数が少ないから合格数が少ないんだと思うんですよね、まず。
確かに。
なんかその代表のマイケル・サイベルさんが、なんかのインタビューで公表してましたけど、応募数、日本からの、やっぱ統計的に考えると10分の1ぐらいなんですよね。その、10倍ぐらいないとつじつま合わないっていうか、その、日本の例えば GDP のサイズとか、世界各国のこう平均的な採択率みたいなところとこう並べるレベルに行くには、10倍ぐらいもっと応募がないといけない。今まで累計で500数十通しか応募がないって言ってて、本当は5000通ぐらいないと、数が合わない。
そっか。でも結構日本のスタートアップ界隈において、 Y コンビネーターの知名度も高いと思うし、人気もあると思うんですけど、なんで応募数が少ないんでしょうね。
ね、その1、英語。
出た。
その2、
当たり前、そうですね。
その2、今の舞さんの話と同じで、市場特性としてグローバルに行く必要がない から、YC に行くメリットがあんまりないと思っている。
なるほど。
がその2で、その3は、これが実は一番大きいと思うんですけど、単に周りにいないから情報が少なかったり、
確かにな
んか自分がそうやるっていうことに思い至らないというオチ。
いや、実際それめちゃめちゃありますよね。だからこれ、確かに周りにいないと、なんかイメージ自体ができないってことって多いですもんね。
そうですね、そのブログとかツイッターの普及でだいぶ変わりましたけど、そもそもスタートアップする時に必要な情報って別に本に書いてあったりするわけじゃないじゃないですか。だから基本は口コミになっちゃいますよね。例えば会社建てたら資金調達するよねみたいなことってどっかに書いてあるわけじゃないじゃないですか。
確かに周りの、様子を見て
教えてくれるわけでもないし。
確かに、
そういうふうに考えると、やっぱり周りになんかいないと、 まあ、そういう発想にそもそもなんないし、まあ、仮に、
うんうん、
まあ、いいなって思ったとしても実際じゃどうやったらいいのか分かんないっていうのがまあ結構、大きいんじゃないかなと思いますけどね、
うん、確かにそうですよね、まあ、そういう意味ではね、このようさんが今回言ってくれて、このポッドキャストが、ね、あの広まれば広まるほど日本企業の参画が増えたらいいなと思っているわけですけれども、
はいはい、そのためにねやってますからね。
ただまあ英語ってもうやっぱりゴリゴリのネイティブレベルですよね。
いや別にネイティブレベルではないですけどね、いる人は、まあ、例えばその日本人が気にしがちなそのアクセント、なんていうの、ジャパニーズイングリッシュ的な、うんうん、まあ、発音っていうんですかね、とかだはなんか別にまあテリボーな発音の人もたくさんいるので
うん、うん、
そ、まあ、発音はあんま関係ないと思います。もちろん正しい文法、正しい語法は必要だと思うので、まあ、それはその別に差別とかではなく単にそうじゃないと伝わんないからっていう理由なんです、
うん、そうですよね、
はい、まあ、それは当然なんか、なんだ、別に向こうもなんか英語が英語苦手だから下駄履かせてやろうとはなんないじゃないですか、まあ、それそ、
まあ、もちろんそれはそうですよね。
というかそれビジネス全体としてそうなんないと思うので、
うんうん、
まあ、そういう意味では、なんだろう、まあ、そこで戦える必要はもちろんあると思うんですけど、
うん、
別に流暢みたいなことでイメージすることは別に必要ないと思いますよ。孫さんの英語とか聞いたことありますか？
あ、なんか結構いい意味で良くも悪くも聞き取りやすいっていうか、その私たち、
そうそうそうそう、だからへ、あの、なんだろう、下手くそだけどちゃんと会話できてるですよ、うん
うん、ですよね。確かにそういうのでもまあ大丈夫っていうことなんですけど、結構あの前お便りでこういうフェーズでもうあのなんか何期目なんですけど大丈夫ですかねみたいな話があったと思うんですけど、一番そのおすすめのタイミングといいますか、なんかこれぐらいが平均みたいな、年齢とかステージとか応募のタイミングってどういうところがいいんですかね？
そうですね、年齢は多分全然関係ないし見てもないと思います、
うんうん、
結果的には30歳ぐらいの人が平均値中央値になっているように感じました。うんうんうんうん、なので私はちょっと年いってる方でも、僕より年上の人もたくさんいました。で、若者は多分19歳ぐらいのやつがいたと思われる。
うわ、
あの、まあ、スタンフォード1年生ですみたいな。
ふう、
はい、
いいな。
なのでまあでもあんま関係ないでしょ、多分見てないと思います。選考書類の中にそもそも、まあ、生年月日入れるところはあるんですけど多分見てないですね。
うん、うん、ステージ的にはあれですよね、結構
そうステ
調達自体が
ステージが多分気になる人がすごい多いと思うんですけど、うん、
ですよね、
これも千差万別で、僕が思ってるよりは、進んでる人が多いなって思いました。例えばすでに、うん、まあ、例えばアクセラレーターっていうとなんかローンチしてない、まあ、アクセラレーター中にローンチするみたいなイメージを持ってる人が多いと思うんです、まあ、そういう人も事実、うんうんうん、半分がいるんですけど、残り半分は例えばさっきあの前回のエピソードにあった、僕らと同じグループにいる人たちはもうみんなローンチ済みで、まあ、一社ピボットしてたかな、でもまあローンチ済みでお客さんももうすでにいてお金も払っていてっていう人がたくさんいるし、まあ、ARR5000 万円近い人もいました。
その人たちは調達自体は前から知っていたんですか、それとも調達は初なんですか？
IC に参加している人の半分以上はすでに調達をして参加していますね。
じゃあ YC は必ずしもそのシードっぽい感じじゃなきゃいけないわけでは全然ないっていうことなんですね。
多分関係ないですね、まあ、もちろんその会社としてどうかって話ありますけどね、その例えば100億円調達している人は YC に入ったらダイリューションがすごいことになるので、
うんうんうん、
まあ、株主許してくれないみたいな話は当然あると思うんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、YC 側は別に気にしてないと思います。
なんかちなみにやっぱりなんかヨウさんみたいな連続起業家って優遇というかより歓迎される感じなんですかね？
それも多分そんなに見られてないと思います。
ただまあ前回の実績とかっていうのはやっぱり見てはいるのかなと、ね、今回のあれだけなのかな、そんなことないですよね、経歴はもちろん見てますよね。
経歴は見てると思います。
うんうんうん、
ただ連続起業家は実はその Y コンビネーターに応募するクラスだと本当に入って捨てるほどいるので、というのはその連続起業家もいろんな程度があるじゃないですか。なんかその
まあまあまあ
すでに、でその中には当然 YC 一回やりましたっていう人もたくさん含まれてるし、まあ一方で完全に初めての起業でソロファウンダーで、そもそもなんか Google の人工知能研究所にいたのでビジネスやったことありませんみたいな人もいるわけなので、なんだろうな、ポートフォリオなのかな、そういう感じもしないんですよね。これあの以前に選考方法、選考プロセスについてお話ししたと思うんですけど、そのパートナーが最終的には自分がいいと思った人を選んでるよっていう話をしたと思うんです。だその選考プロセスから考えると、例えばこう連続起業家から加点要素があるとか、人工知能の PhD 持ってるから加点要素があるっていう、いわゆるそのなんか試験みたいな考え方では選考してなくて、こう応募書類を見て、あこいつと会ってみたいなと思った人に会うみたいな、いわゆるその転職活動的なやつなので。
なるほどなるほど。
そうだ、転職活動でじゃあそのリクルートの MVP 取ったことある人が優遇されるかっていうと、まあされるかもしれないし、まあ、されないかもしれないよねっていう、まあ、そういうことなんじゃないですかね。
じゃあもしかしたらその自分の経歴とかにあまり自信がなかったとしても、何かたまたまそのねパートナーの方のアンテナに引っかかって、おこいつは面白そうだと思われる可能性もあるってことですね。
はい、全然あると思います。
いいですねいいですね。あのちなみにこう日本でなんて言うんでしょう、まあ、日本の参加企業を増やすっていう意味でいくと、そもそも日本のスタートアップ界隈をまあ盛り上げる必要があるっていう話も出てくるかと思うんですけど。
そうですよね、まさにまさに。
岸田さんがスタートアップをこう盛り上げようみたいなことを掲げていらっしゃいますけれども、
岸田さんがね、うん、岸田さんがね
どう思いますでしょうか。
はい、岸田首相がですよね。
はい、岸田さん、なんか知り合いみたいに言っちゃったすいません、
発音が面白かったな
って、ね、全然知り合いじゃないんですけど、はい、どう思いますかこれは。
そうですね、まあ、ちょっと今更感あると思うんですけど、まず大前提として、スタートアップ流行り始めたのってもっと昔ですよねみたいなのはあるんですけど、ただ一方でその、まあ、彼らその数を一旦 KPI に置いてる、ちゃんと読んでないんですけど、なんかそのまあ5年で10倍にするって書いてあって、その投資額を10倍にするのか企業の数を10倍にするのか、まあ、どっちもなのかちょっとよく文章だと分かんないんですけど、まあ、数だとしたらすごい意味あるかなと思っています。でなぜなら結局のところ、さっきの応募数みたいな話もそうですけど、数が増えれば増えるほど自分の身の回りで、ああ YC 受かりましたっていう人が増えて、まあ、だったら自分もちょっと応募してみようかな、あいつは受かるんだからなみたいな感じに、まあ、なっていくっていうのにつながって、まあ、その中には、まあ、ユニコーンになる会社もあればグローバルに戦う会社も出てくると思うので、やっぱそこの、なんていうんですかね、やっぱり結構企業買ってかなり属人的なので、周りの人から受ける影響ってすごい大きいじゃないですか。
確かに本当ですよね。
そういう意味では数が増えて周りでやってる人が増えたら、まあ、それなりにインパクト、まあ、すごい長い目ではですよ、その10年とか15年みたいなスパンで言うと意味あるかなと思っています。
なんかあとあれですよね、結構こう大企業の方々がベイエリアに視察に訪れるみたいなことも多いですよね。
いや本当そうですよね、視察ね、
なんかちょっと観光、なんかあの、
そう、視察っていうより観光みたいな、
ね、楽しそうな感じのケースを結構お見受けしますよね。
そう、いやこれまあ実は日本だけじゃなくて、なんかこれコロナ前の2016年ぐらいに US にいた頃に、なんかそのスタートアップコンテストみたいな、まあ、日本で言うとその分かんないですけど、まあ、B' はあのクローズなイベントですけど、まあ、そういう感じのスタートアップカンファレンスみたいなのに中国人が観光バスで乗りつけてくるみたいながあって、まあ、多分同じ感覚だと思うんですけど、
はいはい、視察的なね。
そう、なんかそのカンファレンスセンターの横にあの昔ね、コロナ前にたくさんあったような、いわゆるインバウンド中国バスみたいなのがガッて乗りつけて、そこからわらわらっつって 英語喋れなそうな中国人が降りてきて、
うん、
なんか聞いて帰ってくみたいな。
なるほど。なんか何とも言えない緊張しますね、それちょっと。
だからそれちょっと笑えるじゃないですか、多分横で見てたら。
まあ謎っていうかカオスではありますよね。
っていうかそういう場所じゃねえしっていう感じがするじゃないですか。
まあ、確かに。
でもね、多分同じ風に見られてると思うんですよ。
うーん、
あ、なんか日本の大企業の人また来たわみたいな、観光バスでみたいな。
これあの我らが朝倉悠介さんが面白い興味深いツイートをしていらっしゃったのをお見受けしたんですけれども、
はい、
あの、まあ、米シリコンバレーに今後5年で起業家1000人規模派遣へ経産省というニュースを引用リツイートされていらっしゃりながら、あの、発想は分かりますが、アメリカで真面目に事業に向き合う日本人起業家が最近は観光名所みたいなノリで毎日会いたいという連絡が来る、実務にも差し障って迷惑と述べていました、これに尽きるかなと当人は言いづらいと思うので代わりに、というね、これね、めちゃめちゃよくぞ言ってくれたと、さすが我らが朝倉さんみたいな感じですよね。
いや、リツイート数すごいっすねこれ
ね。
そうっすね、まあ本人は迷惑でしょうね。舞さんどうでした、アメリカいる間来ました、人会いに。
いや、会いに来るほどではなかったです、別に私は。
そうですか。
地味にやっていたので。でもまあ私ぐらいだったらね、あの1人2人だったらこっちも新鮮だから面白いかと思うんですけど、それがね、まだしかもなんか若い子でこれから起業しようみたいな感じだったらいいですけど、こう偉い人が次々来ると大変ですよね、なんか丁寧にしなきゃいけない感じするし。
むしろなんかさ、その、まあ、これ、元のニュースは起業家を派遣って書いてあるんで、まあ、その意味ではいいのかもしれないんですけど、
うんうん、
そうっすね、だから大企業のサラリーマンとかって起業しないじゃないですか、ほとんど。特にこういうのに来れるような、ね、余裕のある、これは最前線にいる人たちじゃないんでしょうから、まあまあ、課長クラスみたいな人ですよね、絶対起業しないじゃんみたいな。
まあ、あまり可能性は高くない感じはしますよね。
そうですね、なんか、
うん、
この派遣するクライテリアに子供がいて住宅ローンがあったらダメみたいなルールにしたらいいんじゃないですかね。どうせ起業しねえから。
確かにそれは本当にマジで、あの、可能性としてね、本当に、
はい、どうせしないし、
リスクテイクをね、そのどれくらいできるかみたいな、そういう意味ではなんか例えば若い人とかね、その大学生とかをとかだったらね、なんかちょっといいかなみたいな感じも。
そうですね、
しましたね、
うん、いや、うん、そう、本当その通りで、そのいや真面目な話、あの刺激を、まあ、刺激になるでしょ、シリコンバレーに行って他の向こうの現地の人と話したらっていうのは、その刺激が効くような人たち、
うんうんうん、
つまり、まあ、ほとんど大学生か高校生だと思うんですけど、
うんうん、
に対してだったらすごい意味あると思うんですよね、そういうインターベン介入って、
うん、
でも、まあ、もうなんか別にどうせ起業する気ないでしょっていう人にそういう介入をしたとしても、ね、意味ないから、
うん、まあね、本当にね、ただ本当に見るだけだったら別に誰が見てもいいと思うんですけどね、現地のその対応しなきゃいけない現場の人のそのリソースっていうところもね、ちゃんと考えて思いやりを持って対応していただきたいなと思いましたね、このツイートを見て。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。
ねえ、いや、でもめちゃめちゃ、だからつまり、あれ何の話だったんだっけ、そうそう、どうしたら日本は YC に入れるのか。
そうですね、まあ、
うん、まあでももう数増やしていくしかない、基本は、まあ、英語勉強頑張って、かつ楊さんみたいな人がこれから増えていくことによって周りにそういう人が増えてって YC に参加できる日本人が増えるっていう、そういうことってことですかね。
はい、そう思いますね。
うん、ちょっとね、ぜひ皆さんも応募を、まあ私がしないのにあれですけど。
いや、舞さんもしましょう。
英語が得意な方は。いや、英語は私全然、まあ、こんなこと言い訳してるからよくないんだな、勉強すればいいんですね、ちょっと、あの、
まあ、受かってからね、考えればいいから、ね、
確かに受かってから考えればいいんで、
インタビューに呼ばれてから考えればいいからね。
そうだ、その時にね、なんか何とかすればいいということなので、先にとりあえず応募しちゃうという手もあるということで、皆さんもよろしければ応募してみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、スタート FM では現在 Y コンビネーター特集をお送りしております。 YC や海外スタートアップについての質問やメッセージはポッドキャストの概要欄から送ってください。このポッドキャストいいなと思ってくれた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。 今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。